休憩前に引き続き会議を開きます。18番鈴木純子議員ご登壇願います。
いよいよ今議会最後の質問者でございます。皆さん長い間長い時間ご苦労様でした。通告に従いまして、質問をさせていただきます。まず私の質問はですね、市長の令和7年度の施政方針から伺うものでありまして、施政方針の中では7点の重点施策を述べております。そのうち私からお尋ねをするのは第一次産業教育介護について伺いたいと思います。それぞれの質問については私なりの思いもございましての質問となることをまず申し添えておきたいというふうに思います。まず大きな一であります。第一次産業についてであります。第一次産業の活性化について伺います。開業から1年を迎えました道の駅グリーンファーム立山、以下グリーンファームと申し上げたいというふうに思いますが、事業運営については立山市の第一次産業をどう成長させていくのかが問われるものと考えております。これまでさまざまな人から意見が寄せられていることは承知しているところであります。先ほど鈴木正一議員からも同様の質問があったと思います。施政方針ではグリーンファームでの地場産の農産物の活用促進とあります。同じことを言い続けるのではなく、具体的にどうしていこうとしているのか伺いたいと思います。また、農産物の加工品ですが、グリーンファームでの加工品はどう取り組まれていくのか伺います。ただいまご質問したのが、1点目の質問であります。次に2点目であります。グリーンファーム施設内での雇用についてであります。食のまちづくり計画においてグリーンファームでの農業と福祉の連携として障害のある方の就労支援につながることから取り組みをするとの説明があったと認識をしておりますが、どういう状況でいるのか伺いたいと思います。次に2点目の大きな2点目の質問であります。教育の充実についてであります。教育の問題については先ほどの鈴木正一議員ほか多くの議員の方から学校再編の問題等の質問がありました。立山市においての教育状況はこれから大きく変わっていくことが想定をされております。その中で私は教育の充実についての中でどうしてもお聞きしなければならないことがあります。それは 現場で働いている教育をする側、教員の減少の状況であります。このことを考えるに、どうしてもこの今回の質問では質問をしなければならないということを思いました。で、小さな1点目でありますが、大学生などへの就学支援制度に関しては、市独自の貸付制度を廃止するとの方針であります。これは議案にもありますが、そこを超えて教員不足について言われている状況において、県の貸付制度はどうなっているのか、伺っているのか、私から教育委員会にお聞かせを願いたいというふうに思います。次に小さな2点目であります。国の制度強化を廃止の理由としておりますが、具体的にどういう取り組みをされているのか、お示しをいただきたいというふうに思います。次に大きな3点目、最後の質問であります。介護についてであります。私が議員としてすでに33年を迎えようとしている私ではありますが、長いとおっしゃいますが、そういうふうに取り組まれて思われているかもしれませんが、私は介護に関しては措置制度、それから介護保険になってからと両方の経験をしております。そんな中で措置制度の時は本当に介護をする側にとっては大変な状況でありました。その中から出てきたのが、これでは家族が潰れてしまうということから介護保険の議論が始まりました。その中で介護保険の取り組みするのには、私が今考えてもかなりの時間を要して、介護保険制度ができたというふうに思います。その中、そういうことが進んでいく中で、私は措置制度の時よりも今の介護保険制度、高齢者をめぐるいろいろな取り組みが非常に逆行している措置制度の方が良かったなということさえ思わざるを得ないような状況が現在にあるというふうに思います。そんな中、介護保険制度開始から今年で25年を迎えております。でずっと25年を目指して介護保険っていうのはいろいろな方針が出されてきました。それは後期高齢に団塊の世代がなるからであります。私も先日めでたく後期高齢者という立場になりまして、本当に今こうしてこの場で話ができることを大変ありがたく、私の母はこの年代には大変な苦労していたなというふうなことを思い起こします。そういった中、館山市では一人暮らしの高齢者が増えてきております。高齢化率が 40% を超えました。度重なる制度の見直しによって変わってきた介護保険制度でありますが、行政としてはできることをそれぞれの自治体が一生懸命取り組みを独自の取り組みを進めていることはご承知の通りであります。 そんな中ではありますが、館山市の介護についての状況は施政方針でも言っているように、地域の地域住民の補助組織の立ち上がりの問題がこの間ずっと言われている中、いまだに大きな私たちの目にはまだ映っていないというふうに言わざるを得ないで あります。伺いますが、補助組織の立ち上げ、具体的に取り組みをどうされるのかお聞かせをください。以上が私の大きな3つの質問でありますが、ご答弁によりましては再質問をさせていただきます。
森市長。
鈴木淳子議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一、第一次産業の活性化についての第1点目、道の駅グリーンファーム館山での地場産の農産物の活用促進と農産物の加工品についてですが、地場産の農産物の活用促進とは、マーケットで地場産農産物をお客様に購入していただくことや、本施設のレストランや軽食販売などのテナント事業者がメニューで活用することに加えまして、人、物、情報が集まる道の駅の特性を生かし、飲食店等と生産者をつなぎ、先の答弁でも触れました LINE による出荷情報の配信の取り組みなどによりまして、料理や加工品などに地場産の農産物が活用される機会を増やし、地産地消につなげることを指しております。また農産物の加工品につきましては、現在もマーケットで地域の加工食品事業者が地場産農産物を活用した加工品を多数販売しておりますが、さらに新たな加工品が生まれるよう地域の加工品事業者と生産者とのマッチングを促してまいります。これらのマッチングや商品開発のためにキッチンスタジオでの施策や、起業して間もない事業者が本施設へ出荷する場合に販売手数料を優遇するチャレンジショップ制度を利用したテストマーケティングの実施など、本施設のメリットを最大限に活用していただきたいと考えています。また指定管理者も独自の加工食品を開発販売していくとともに、レストランのテナント事業者と協力して郷土料理をもとにした惣菜の製造を検討しているところです。次に第2点目、本施設での福祉との連携の取り組みについてですが、平成27年2月に策定いたしました館山食のまちづくり計画では、福祉事業者等と連携を図りながら、障害のある方に本施設の農園で農作業などを実践していただき、就農を視野に入れた就労支援対策や地域農業の新たな担い手の育成を進めていくこととしています。これらを踏まえ、今後福祉事業者等と連携し、障害のある方に農園作業等に加わっていただき、農福連携の導入の可能性を模索します。将来的には本施設で行う農福連携の取り組みを発信して地域へ波及していくことを目指したいとも考えています。またすでに農福連携の取り組みを実践している他事業者の PR を本施設で行うことによりまして、農福連携の取り組みへの理解や啓発、生産物の価値の向上を図っていきたいと考えています。大きな第2につきましては、教育長から答弁をさせていただきます。次に大きな第3、介護についての地域住民の互助組織の立ち上げや具体的な取り組みについてですが、現在館山市では介護保険の施策といたしまして、高齢者が住み慣れた地域で 自分らしい暮らしを続けることができるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築により、地域づくりを進めております。このケアシステムの中で、介護予防や生活支援について必要とされているのが、地域住民を中心とした互助組織となります。現在、市内27カ所にある生き生き体操教室やサロン活動のような通いの場と呼ばれる集まりも互助組織であり、介護予防を通じた地域づくりの一環となっています。また、買い物や通院ができない方の移動支援やゴミ出し支援、軽作業の手伝いや見守り活動などが生活支援の一例となります。生活支援を行っている地域住民を中心とした互助組織については、社会福祉協議会が参加している活動として、富崎地区や豊房金丸地区の山荻お助け隊、高圧のお助け隊のほか、塩見の里づくり協議会、さらには神戸地区住民によります買い物移送支援サービスなどがあり、社会福祉協議会が参加していない活動も合わせると、地域の困りごとを解決する活動は少しずつですが増えてきていると感じております。館山市の取り組みといたしましては、市職員や社会福祉協議会の生活支援コーディネーター、地域包括支援センター職員などが地域で活動している互助組織の会議や活動に参加し、問題解決や活動の手伝いを行っています。課題といたしましては、困りごとがあるが、互助組織が存在していない地域での新規立ち上げをどのように支援するか、という問題や、各地区の互助組織と行政が連携するための協議体の設立が挙げられますので、館山市と社会福祉協議会で、互助組織や地域住民の皆様と協議を進め、地域の困りごとを解決するための協議体を設置することで、より良い地域づくりを進めてまいりたいと考えています。私からは以上です。
市教育長。
市長に続きまして、鈴木淳子議員のご質問にお答えをいたします。議員とはコーラル会議の第1期のメンバーとして地位をいただいてからもう30年過ぎるのかとちょっと考えを新たにしてますけど、あんまり余分なこと言ってるとまた怒られますんで答弁大きな題に、教育の充実についての第1点目、県の貸付制度についてですが、千葉県の奨学金貸付制度は独立行政法人日本学生支援機構が平成16年に設立された際、これまで日本育英会が行っていた奨学金の貸与回収事業のうち、高校生に対する奨学金の貸与事業が移管されたもので、高等学校特別支援学校高等部に就学する人を対象としています。なお千葉県教育委員会では教員不足の解消が課題となっている中、千葉県の未来を担う子どもの教育を支える優れた人材を確保するため、令和6年度から令和11年度までに千葉県の公立小中特別支援学校の教諭として新規に採用された人に対し、一定期間勤務することなどを条件として、日本学生支援機構から貸与を受けた無利子の貸与奨学金である第一種奨学金の返還を全額補助しています。補助対象期間は採用2年目からの10年間で、補助の方法は本人に代わり千葉県が直接日本学生支援機構に返還をする代理返還制度を活用しています。次に、第2点目、国の制度強化の取り組みについてですが、国では意欲ある子どもたちの進学を支援するため、高等教育の就学支援新制度を行っています。この制度は世帯の所得状況に応じ授業料や入学金の免除または減額を行うとともに、日本学生支援機構の給付奨学金を支給し、 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等に通う学生の支援を行うものです。日本学生支援機構の給付奨学金は、制度が開始された平成29年度の利用者は約2000人でしたが、国が高等教育の就学支援新制度を開始した令和2年度にはなんと27万人、令和5年度の利用者はさらに増加し34万人と、利用者は大幅に増え続けております。日本学生支援機構では給付奨学金のほか返還が必要な貸与奨学金も実施しており、給付奨学金と貸与奨学金を合わせました令和5年度の利用者数は146万人と、これは全国の学生363万人のうち約4割が利用しているということになります。さらに令和6年度からはそれまで高等教育の就学支援新制度の対象外であった年収380万円程度から600万円程度までの世帯のうち、子どもを3人以上同時に扶養する多子世帯に属する学生や私立の理、工、農、系の学部等に通う学生等について、授業料や入学金の減免や給付奨学金の支援を行うよう対象がさらに拡充されました。またこれに加え、令和7年度からは子どもを3人以上同時に扶養する多子世帯に属する学生については所得制限なしで国が定めた一定の額まで授業料や入学金が減免されるなど、支給対象がさらに拡充されます。立山市ふるさと創生奨学資金貸付制度は就学上必要な学資を貸し付けることで進学の機会を確保し優秀な人材を育成すること、また育成した人材が立山に戻りこの地域の発展のために貢献することを目的として創設をされました。しかしながら、ただいま申し上げてまいりました高等教育の就学支援新制度が開始されたことにより貸与奨学金よりも有利な給付奨学金の支給が拡充をされ、貸与を受ける人数が減少していること、あるいは貸与を受けても立山に戻る人が少ないこと、ふるさと納税寄付金の増額に伴いふるさと創生奨学金の残高が増加していること、さらにこれらを踏まえまして、令和6年8月に実施した事業仕分けにおいて市民判定人の大部分がこの事業に対し扶養を凍結と判断した結果などを受け、今議会に議案を提案したとおり立山市奨学基金を廃止し、その財源を立山学びや未来基金に移管することで学校教育環境全体の向上に資する事業や、より広く学校教育に関連し児童生徒の育成及び保護者の負担軽減に資する事業など、公共の在り方として優先度の高い他の教育施策に有効活用していきたいと考えているところであります。以上でございます。
はい、鈴木淳子議員。
それでは再質問をさせていただきます。まずですね、グリーンバンドのことから再質問をさせていただきます。多くの議員が今議会でもグリーンバンドの、件については質問をしておるところなんですが、ずっとただいまも市長からも答弁があったようにずっと言われているのが、その農産物のいわゆるその売り物が少ないというところについて指摘をされていました。その中で、若干回復傾向にあると、時期的に今言えば農産物の最盛期の時期ではありますから、今その農産物がそこになければこれは大変なことになるわけで、その点については正直ホッとしている部分もあることはありますが、ただ 心配でありますのが、そういう指摘を受けて、おったことについてですね、指定管理者と、あと、市役所側ですよね、などがどういうふうにして、この農産物を増やしていくかという努力をしていくということをずっと言ってきていたかというふうに思うんですが、それはどういうふうな活動をこの間してきたのか、具体的にお聞かせをください。
千原経済観光部長。
はい、お答えいたします。現在より多くのですね、生産者の生産物を出荷してもらえるようですね、運営事業者が主体となりまして、生産者と関係性の強化に努めているところでございます。具体的には道の駅の直売所に出荷登録はしているものの、まだ出荷していない生産者に出荷を呼びかけ、また出荷登録をしていない生産者につきましては市と運営事業者が連携して生産者を直接訪問するなど、道の駅への出荷登録を呼びかけているところです。また道の駅に出荷する生産者で組織する生産者協議会においても、これらの課題を共有しまして、出荷できる生産者の情報共有などを協力しております。加えてまだ検討段階でありますが、神戸地区など遠方の地域につきましては収穫を検討しております。これについては高齢化が著しい中、直売所の地域との在り方も少しずつ見直していかなければならないというような状況もありますし、地域との調整など課題も多くありますが、実現すれば生産者との関係強化や生産者の作業負担の軽減にもつながるものと思いますので、なるべく早期に実現したいと考えております。以上です。
石井副市長。
はい、この問題についてはですね、12月議会でもたくさん取り上げられてまして、私も非常に心配になっておりました。でそうした中、それ以降ですね、最近になって年が明けてからだったらちょっと印象あれですけども、指定管理者の業者 の代表の方をですね、こちらに市役所に来てもらって、市長室で市長と私と代表者の方で3人でちょっとお話をさせてもらって、非常にこういうことが懸念されていると、非常に物が少ないというお話が多々あるから、これは今経済観光庁が言ったような方法をですね、生産者とよく連絡を取って、いわゆる営業に行ってくれという話をしてあります。でその後ですね、私と経済観光部長と、担当課でですね、今度グリーンファームの方に行ってですね、現場の責任者、4名ほどいらしたと思いますけども、それの中でですね、やはり同じような話をして、とにかく生産者の掘り起こしというか、生産物の掘り起こし、それをやってほしいと、それに注力してくれという話をしてまいりました。以上です。
以上。
森市長。森市長。
はい、本当にいろいろとご心配ありがとうございます。1周年イベントの時ですね、1周年の記念イベントの時に私も2日間来ましたけども、その中に出展されていた方がいて、その方奥様のクッキーとかそっちで出展来てたんですけど、本人はお花農家なんですね、若手ので、その方でお話しまして、お花出してくれないかなって話をしたら、やっぱり忙しいので一人やってて忙しいので、取り来てくれれば出せるんだよね、だけどね、なんて話も伺いましたので、そういった方が見つかればですね、取り来るようなことも手配しなきゃいけないですし、私もトップセールスって言ってるか分かりませんけども、農家の方存じている方も何人もいますので、そういった方々に対してもアプローチはしていきたいと考えております。以上です。
鈴木純子議員。
はい、ですね、先ほどの答弁の中でもちょっと、鈴木修一議員のそのやり取りの中でも心配したのが、農家の方と指定管理者側との信頼関係がないんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。でそういうことを、役所は努めて信頼関係を回復していくように努めていくということを言ってますので、ということは若干の理解を 理解というか、これではいけないというね、思いを持ってるんだろうなというふうに、思いました。私は、副市長もそうですし、市長もそうですしね、もう、担当課といっても担当課少ない中で、やってるわけですから、そこだけに頼ることではなくて、総動員で力を貸していく、動いていくっていうことが私は必要なんだろうなというふうに思ってます。まだ1年だけど、されど1年なんですよ。で、こういうその市の姿勢っていうのをちらりちらりとなんかこうあまり良くない方向に見える気がこの間ずっとしてました。で、今副市長の話も聞き、市長の話も聞き、そういうことをこれからもですね、やっていってほしいなっていうのを痛切に思ってますので、ぜひともそれはお願いをしたいというふうに思います。で、ちょっともう一つ聞かなきゃいけないのが、その登録をしている人で、出荷をしてない人との関係っていうのは、まだまだ信頼関係ができてないっていう、そういう思いでいいんですか。
経済観光部長。千原
経済観光長。
登録している方でですね、まだ出荷していない方っていうのは実際おるわけでして、その信頼関係という部分もないことはないと思われます。ただ実際に今やってる中でですね、今実際に登録しててまだ出荷してない生産者の方に呼びかけをしておりまして、一部の柿生産者がすでに出荷を始めていただいているというのもあります。で、そういったこともありますので、実際にそういう信頼関係を構築しながらですね、グリーンファームの指定管理者と、あと生産者の方が、あとまた市も入りまして、そこを連携しながらうまく生産者登録をしている方に出していただくということで努めていたいと、そのように思っております。以上です。
鈴木純子議員。
何ですかね、こういうことをずっと見ていて思うんですけども、市役所の職員も担当の職員もね、農家の農産物を作っていらっしゃる方と意外とこう話が突き詰めた話ができていなかったんじゃないかなっていうのが率直に思いました。で、本来であればですね、このグリーンファームを作るときにはそういったものがある面クリアされてないとなかなかその進んでいかないっていうふうに思いますので、担当課の方には一生懸命やってらっしゃるのはよく分かってますし、よく私も言うんですけれども、その農家の方々、指定管理者も含めてですね、なぜそうなってるかっていうことを探り合いではなくて腹割って話してみて、それで自分にとってはきついこと、役所にとってはきついことを言われるかもわからないけど、そこからいろんな考えが出てくることもあるから、やってみたらどうって話をすることあるんですが、やっぱり副市長がね話したときに、その収穫をしてくれれば出すっていうような、そういうことを答えをねいただいたように、やっぱりそれはまだ話し方が足りなかったから、今になってそういう言葉がね出てくるっていうふうに思うんですね。これやらなかったらもっともっと悪い状況になってますので、これは今そういうことが聞けてよかったなって私は思います。頑張っていただきたいっていうふうに思います。で、ということはこれから先のその収穫状況ってのは甘い考えを持ってはいけないでしょうけども、どうでしょうか、突き進んで 行くと前向きに考えて、さらに行くというそういう認識でよろしいですか。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、出荷登録先ほどですね、している方でまだ出していない方、まあ、生産者については呼びかけをしてですね、まあ、先ほど一部の生産者は出荷を始めてしていただいたという方もいます。また引き続きそういったところをですね、呼びかけを行うというのと、またですね、出荷登録をしていない生産者の方の呼びかけについてはですね、いまだ出荷には至っていないものの可能性の高い交渉中の生産者が複数おりますので、引き続き、市と運営事業者で連携して推進していくことで考えております。以上です。
はい、鈴木純子議員。
ちょっと方向を変えてお聞きします。この南房総地帯には地域には道の駅がたくさんあります。この中でグリーンファーム立山、うちのこの道の駅では、これはよその道の駅に負けてない、これが売りなんだっていう言えるものがありますか。
経済観光部長。
市原経済観光部長。
はい、お答えいたします。施設内に専用の農園や調理体験が可能なキッチンスタジオがあり、この地域で実際に栽培されているものを実際に見たり収穫したり調理したりなどといったですね、体験によってこの地域の食の魅力を体感できることがですね、大きな特徴であり売りになります。また補正予算対応で実施しております農園整備につきましては、ビニールハウスの設置や暗渠排水管の敷設などによってですね、農園環境が改善されますので、体験メニューのさらなる拡充を図りまして、どこにも負けない売りのですね、部分を強化してまいりたいと考えております。以上です。
はい、鈴
木純子議員。
キッチンスタジオの稼働率ってどれぐらいありますか。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、ちょっと手元にそちらの方の資料がございませんので、後ほど回答させていただきます。
はい、鈴木純子議員。
ですね、正直言って私もグリーンファームの売りって何だろうなってずっと考えていたんですけども、確かに収穫体験ありますよね。ただ規模が収穫体験として適正かどうかも、人によって考えはさまざまあるかもしれません。で、他の道の駅にあって道の駅がいろいろあるんですけれども、他の道の駅とその立山のグリーンファームとのこの差別化っていうのは、先ほど申し上げた体験型とかそういう答弁いただいたね、その内容と考えているんですか。
経済観光部長。
千原経済観光部長。
はい、そちら先ほど私が答弁した内容もそうですけれども、他の道の駅との差別化を図るということはですね、集客や情報発信につながる重要なことだと考えておりますので、先ほど、市長答弁でもありましたけれども、本施設の体験メニュー、やはりですね、そういった体験メニューの体験によってこの地域の食の魅力の体感できることが大きな特徴でありますので、他の道の駅との差別化をそういった点でですね、図るということが重要な要素であると考えております。以上です。
鈴木純子議員。
体験型の誠言ってますけれども、どれぐらい体験をされた方がいらっしゃるのか、数字は持ってますか。もし持ってなければ後で教えていただければというふうに思います。本当はね、多分いろんな方々がいろんな思いを持ちながら、これはどうだあれはどうだっていう そういうなんていうんですかね、提案っていうのはみんな持ってるんじゃないかと思うんですよ。私でさえ思いますから。例えばそのここは大きな農産物を作る面積っていうのはその持っていませんから、そういった中でもやはりその規格外のものっていうのは出ますからね。その規格外のものを箱で入れて中にブランドのそれこそできればカンペレザスの1個もあればかなり高い値で売れるなとか、そういうことを思ったりもします。だけど農産物そのものが、出荷をされている農産物そのものがねないような状況ではそれもかなわないというふうなことになりますよね。いろんなその手立てを考えることで、またそこにいろんな方々からいろんな意見が寄せられてくるっていうふうに思いますので、まあ、その辺はですね、まあ、今後に期待が持てるようにぜひとも頑張っていただきたいというふうに思います。であとずっと思っているんですけれども、グリーンファームには10席ぐらいっていうふうに、10か所ぐらいっていうふうに思うんですけども、バーベキューをやるスペースがありますよね。他の地域、この近隣の地域でバーベキューをやる道の駅はないんじゃないかなと思うんですよ。それがやっぱりその 10か所のバーベキューの場でいいのかということもありますし、そのバーベキューのやるところで、まあ、食するものを、食する農産物ですよね、をその体験型のところに作るとかね、そういうのもちょっと頭に入れながらやってみたらどうかなというふうに思っています。これは私からの小さな提案ですから、ご検討いただければというふうに思います。でですね、加工品のことについて小さな2番目ですけど、加工品についてに1番目ですね、ごめんなさい。加工品のことについてなんですが、どうなんでしょう、加工品をあそこのグリーンファーム内の施設で作って売るっていうことは今非常に衛生上のこととかいろいろ問題がありますので、まあ、認可を取るには難しいのかなというふうに思うんですが、あそこの加工品作りの場で使ってるっていうことはないんですか。
千原経済観光部長。
今質問をおっしゃられた内容については、加工品作りの状況というようなことでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあそちらの方をお答えさせていただきます。この施設内での加工品作りといたしましては、軽食コーナーのテナント事業によりシェイクなど乳加工製品、ジビエを使用したハンバーガーなど地元産の食材を使用した加工品を販売しております。また先ほど本質問でも答弁させていただきましたが、レストランのテナント事業者との協力により地元産の食材を使用した郷土料理などの惣菜の製造を予定しております。以上です。
鈴木純子議員。
惣菜なんかこれから作るんですか、誰が作るんですか。
経済観光部長。千原経済観光部長。
今先ほど言ったですね、レストランのテナントの事業者との協力によりですね、そういった、まあ、食材、地元の食材を利用してですね、郷土料理を作るというようなことになります。以上です。
はい、以上。
鈴木純子議員。
これはできるんだったら早くできるんじゃないでしょうかね。なんで、未だに作っていくなんていうこの時期にね言ってるんですよ。 なんでこんなに遅くなったんでしょうか。
経済官房長。
千原経済官房長。
加工品作りができないという部分 の、 理由という部分につきましてはですね、施設内のキッチンスタジオで加工品作りができない、理由という部分についてはこのキッチンスタジオについては敷地の施設の特徴である体験メニューにおいてお客様が実際に調理を体験できるという非常に重要な機能を持っておりますし、この施設の肝という部分でもございます。ただまたこのキッチンスタジオでですね、不特定多数のお客様が利用する部屋になりますので、加工品のですね、試作品作りなどには利用できますけれども、食品衛生の観点から一般消費への販売を前提とした加工品作りを行うことができないということになりますので、先ほど言ったですね、テナントのレストランのテナント事業者との協力については、地元産の食材を利用してですね、郷土料理などの惣菜などが可能になるというようなことで考えております。以上です。
鈴木純子議員。
ということは最初はどういう思いだったのかはちょっと分かりませんけれども、道の駅っていえば、他の道の駅見て、同じであればいいというふうには言いませんが、少なくとも誰が道の駅を利用するのか、どういった方々が利用するのかなということを考えたときにですね、人気の商品って何だろうなということもやっぱり当然考えたというふうに思うんですね。それをすればですね、やっぱりその惣菜であるとか、例えば地場産を使ったお味噌であるとかね、そこの場所で作ったものがこう売りに出されてて、ついつい手を伸ばすっていうふうなことじゃないでしょうか。それができていないってことはやっぱりどっかに問題があるっていうふうに思います。で、私はですね、ずっと思ってたのは、先ほど市長の答弁の中に、ありましたように、障害者の方がね、農業に携わって、土を触って、いることも向いてる人もいますし、例えば加工品作りで本当に、こんな上手にできるんだっていう人もいます。非常にこだわりを持つっていう傾向が障害者の方あるんですね。で、そういった人たちがここの場で就労支援の場としてね、すれば ここに来れればいい加工品作りができるだろうなっていうふうなことはずっと思っていましたけども、それが一向と進んでいないってことについては、何が問題なんだろうっていうこともいろいろ考えていましたけれども、ちょっとこの辺についてはもう少し真剣に考えた方がいいかなっていうふうに思います。で、例えばですね、テナントの方々もちゃんとそれが保管できるような体制があるのかどうかも含めてですね、と考えてもらいたいな、進めてもらいたいなというふうに思います。あとですね、例えばこれもちょっと提案になっちゃうんですけども、立山ってセロリの栽培が非常に何ていうんですか、多いですよね。どこに行ってもその場その場の地域の農産物っていった時に、立山はやっぱりセロリは頭から離れないものであるなっていうふうに思うんですね。で、今個人で漬物などを作って、お店に出している方々が衛生上の関係で今度はできなくなりました。で、そういった方々が非常に仕事がなくて困っているっていうよりも、自分の楽しみを奪われてしまったっていう意識の方々が かなりの数いる。でこういった方々にその、まあ、組合形式ではないですけども、あの一つ組織を作ってもらってね、でそれこそいろんなその野菜の、まあ、先ほど言ったセロリみたいなものの漬物作りで、立山さんとして売り出すとかって、そういうこともまあできれば、あの中でできればいいんですけども、それができないということであれば、あのそういうことを外部からあの風習して作って、やってもらうっていうのも、まあ、一つの方法かなっていうふうに思いますので、これはちょっとお考えをいただければというふうに思います。時間がちょっとなくなってしまいますので、あの久しぶりに、いつもあの食のまちづくりはあの質問が最後の方で、あの言いたいことがなかなか言えないまま時間で終わってしまいましたので、またあのいつか機会があったら、あのその後どうなっているかということはチェックさせていただきたいというふうに思います。次に移ります。次にあの教育の関係なんですが、奨学金制度のについてなんですが、あの教育省は長らくあの高等教育に携わっていらっしゃいました。そういった中でその奨学金制度についての思いというのは あると思います。思い並びにその状況をよく掴んでいらっしゃるというふうに思いますので、もしあれば手短にお願いをいたしてます。
石井教育省。
はい、なるべく手短にご説明したいと思うんですけども、あの奨学金を利用する生徒がですね、あの近年あの増えているということは、私もあの状況として把握しているつもりでございます。まあ、その要因としては、あの一つはですね、学力基準や家計基準というものがかつてに比べるとかなり緩和されてきたかなと。まあ、昔はですね、それこそあの市長のように相当成績がいい人じゃないと手が届かなかったんですけどね、最近はですね、かなりその辺が緩和されてきているんじゃないかなというふうには思ってます。また同時にですね、あの近年大学の授業料が上がっているということもですね、やはり奨学金を必要としている学生が増えてきていることの一因なのかなというふうにも思っています。まあ、そんな中であの私がですね、高等学校の校長を務めさせていただいた時代に、まあ、よく生徒に話をしていたのは、まあ、学資ローンというのはこれは親がするローンなんですけどもね、まあ、奨学金は生徒自身に返還の義務がある、まあ、給与型は違いますけどね、返還の義務のある対応奨学金は、まあ、対応奨学金とは言っているものの、まあ、借金であることには変わらない。まあ、生徒には奨学金というのは高校生である君たちが人生において初めて行う金銭貸借契約だよというようなことを話をしておりました。ですので、まあ、これは当然の返還の義務があるんだと。それを正当な理由なくして、長く滞納すれば将来、ローンを組むことにおいてね、大きな支障が出ることだって考えられるというふうなことも、まあ、厳しいことですけども、まあ、その現実もお話を生徒に話をしてきました。やはりお金というのは大切で便利なものですけども、一面やはり怖さを持っているということもしっかりと伝えていかなきゃいけないと思いますし、またそうしていかないとですね、将来ある若者がですね、まあ、興味よく報道されていますけど、闇バイトだとか、まあ、そういうところにこう落ちてしまうということがあってはならないというふうに思ってますんで、まあ、そんな思いも含めてですね、伝えていかなきゃいけないのが、大人の責任、あるいは教育に携わる者の責任だというふうに思ってます。また今回の議員のご質問の背景には教員不足ということが、まあ、それへのご心配というのは相当あるかと思いますので、ね、もしそのあたりに対しての取り組みということを、もしこの時間の中でですね、議員の時間が あるようであればご質問いただければ、それについても我々の取り組みの一端もですね、お話しさせていただければというふうには思っておりますので、このご質問については一旦これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
鈴木純子議員。
はい、わかりました。ちょっとその中で1点だけ伺いますが、奨学金制度を利用するには、どの奨学金制度もそうなのかちょっとわからないんですが、受ける側 その成績であるとか、あるいはその生徒自身の評価などが非常に関係しているというふうに伺ったことがありますが、今でもそれはまだ存在しているんですか。
はい、教育部長。
三浦教育部長。
はい、お答えいたします。高校生等貸し付け対象といたします、千葉県奨学金制度は、保護者の住所が千葉県内にあること、就学意欲があること、 親権者等の収入の合計が基準額以下であること等の要件がございます。議員がご心配されている中学校での成績につきましては貸付の要件に含まれませんが、学校長が作成する推薦書で学ぶ意欲があり千葉県奨学金としてふさわしいことの証明が必要となります。なお奨学金の申請先は在学している学校であること、申請時期も高校等に入学する前に予約募集が行われているほか、入学後にも年2回募集期間が設けられていること、また家計の急変に対応する緊急貸付も随時募集していることなどから、貸付が必要な人また必要な時期に柔軟に対応している制度であるというふうに認識しております。以上です。
はい、鈴木純子議員。
はい、分かりました。いずれにしろですね、国の制度自体がいわゆるその貸与型が減って、国ではその給付型が増えているというふうなことで、これからも多分今さまざまな形で議論されてますから、ちょっと形が変わってくる可能性も、いい方に変わってくる可能性もあるかなというふうに思ってます。であとですね、県内で働く教員がそれでも多く増えるように、あらゆる機関であらゆる方策を取って、獲得に向けて頑張ってもらいたいというふうに思います。これはこの質問は以上です。次にですね、最後の質問なんですが、補助会がない地域にどうやって支援をしていくのかというところなんですが、介護予防につながる取り組みとして、影響がある事案としてですね、活動主体が27箇所でやっているということでありますが、これはどういう場所で行っているんでしょうか。
姿健康福祉部長。
はい、お答え申し上げます。27箇所の活動場所ということですが、区の地区のですね、集会所や青年館、これが21箇所、市の公民館、これは地区公民館も含むと思いますが、ここが3箇所、あとお寺ですね、これはお寺のお堂を借りるということだと思うんですが、これが2箇所、あと船形漁協の施設の一角、これが1箇所、合計で27箇所、以上でございます。
はい、鈴木純子議員。
今ですね、区の、区民館であったり、青年館であったり、あるいはその公共のさまざまな施設の老朽化が言われています。そういった中ですね、これをなかなかなくしていってしまうと、こういった介護予防につながる人たちの行き場がなくなって、ますます介護へと進んでいくということもありますので、この辺も考えていかなければいけないなというふうに思っています。そこで今部長から答弁がありました、その少ない数ではありますがお寺の2箇所というのは非常に画期的な取り組みじゃないかなというふうに思います。かつて金沢に視察に行ったときに、ごちゃ混ぜでいろんな取り組みをしているところでしたけれども、金沢シェア、そうです、シェア金沢ですね、そういったところの、その前身はお寺であったなということを今、思いました。お寺というのは意外とその広い場所はありますし、なかなかいい、目のつけどころだなというふうに、思いました。でこれからですね、この各地域 の, その進め方というのは、考えていかなきゃいけないところですので、ぜひともこれは進めていただきたいと思います。で競技体の設置についてなんですが、 協議台っていうのはまだできてないですよね。でその中で私はこれもいつも言ってるんですが、いろんなその介護予防あるいはその介護ももちろんそうですし、国民健康保険にも関わる健康に関わることもそうなんですが、いろんなその取り組みの中で何かこう組織を作るときにはですね、特にこの高齢者関係の組織づくりについては一番この問題の人の状況を知っているのは家族であったりケアマネージャーが一番よく知ってますので、こういった方々のを入れてもらってのその協議体作りっていうのはちょっと私は是が非でも必要じゃないかなっていうふうに思いますので、この今後の組織づくりについては是非ともここは考えていただきたい。これがなかったら中身のないものになりますので、ぜひともお願いをしておきたいというふうに思います。終わります。
千原経済観光部長。
はい、先ほどですね答弁の方で答えられなかったところについて今回答させていただきます。先ほどの主な体験イベントの実績のところでございます。開業後の4月から10月までの約半年間の実績は集計できております。で実績としましては約1200人の利用がございました。次に収穫体験メニューはですね14回ほど実施され、主なものはですね菜花、玉ねぎ、そら豆、じゃがいも、さつまいもの収穫体験となります。なおこのほかにもジビエの試食会やかかしコンテストなどのイベントも多数実施しております。続きましてキッチンスタジオの稼働についてでございます。現在売り場はですね昇級スペースとして常時活用しております。その他にイベントとして野菜の詰め放題や先日の1周年記念イベントでも行われました立山クッキング大使の川上文夫先生のライブキッチンですとか、あとは地域の団体や事業者の協力による新米の試食や入りたて落花生の試食販売といった食の魅力を伝えるイベントで活用しているほか、房州うちわ作り体験や音楽コンサートなど多目的に活用しております。月に1回から2回程度行われております。以上です。
以上で18番鈴木純子議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。明3月1日から4日までは休会、次回は3月5日午前10時開会とし、その議事は一般議案および補正予算の審議といたします。この際申し上げます。令和7年度各会計予算に対する質疑通告の締め切りは3月5日午前9時でありますので申し上げます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。